最近ね、
はい、
あの、
うん、
疲れちゃって。
なんやね
あの
頑張る時やろ
そうやな、もう頑張り時やと言われてね、67年経っちゃったんですけど人生で、
まあ、
あの疲れてしまいまして、うん、何に疲れたかっつったら、うん、共感に疲れて。
共感、
うん、共感ってあるやん、共に感じる、ね、
いいね、
うん、SNS はね、共感のなんかネットやというか ね、文化やなんて言われるやんか、分、うん、かんねん で、
うん、
でしかもさ時々ね、
うん、
クライアントワークとかで漫画も書くからさ、そうなると拡散してもらわなあかんし、いろんな人が見てもらわなあかんから、面白いもんは書く上に、
うんうん、
まあ、共感も大事になってくるから、うんうん、意識はしてんねんけど、うん、もう疲れちゃって共感を求めることに、もういいってってなってでも疲れすぎて、あのこの前、
うん、
ポケットモンスターゴリラおばんざいってつぶやいたんですよポケットモンスター〇〇〇〇っていうさ、文法ボケの作法みたいながあるじゃん、様式が。
みんな思いついたやる。
そうで、あれさ、赤緑とかさ、基本組み合わせのあるもん、カブトムシクワガタムシみたいな組み合わせの対になるというか、関わりのあるもんでやるやん。もう嫌になっちゃって、ポケットモンスターゴリラおばんざいってつぶやいたんですよ。じゃあ僕今だいたい5万6千人ぐらいフォロワーがいるんですけど、30いいねこれこれこれこれと思ってみなさんこんばんは、ラジオ漫画編の結論編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている者とつの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。
さっきもう一回言い直そうって言ってたね。
言ってない言ってない、一回も言ってない、うん、いや生まれてからこの方噛んだことない
もん、うん、今もちょっと噛む、ね、甘噛みしてた
ね、噛むんだったね、今噛む噛んでました、ね、はい。で今回のお相手は
クジャコです。
はい、よろしくお願いします。説明がもうないんよな。
そうやな、
うん、
そうやな、誰なんやろって思ってるやろな。
そうやな、
ほんまに、ほんまにそろそろほんまに誰なんやろ、
ね、いや、そうそう、じゃあお便りも来てるんですよ。 お名前、鳥川ポンズさん。
鳥川ポンズさん、
とつのさん、クジャコさん、こんにちは。ふと疑問に思ったんですが、クジャコさんはライターに興味はないんですか？
単純
にクジャコさんの記事が見たいです。かっこおもころで書かせてもらえばラジオも同等とできますし、とつのさんのお友達ということでラジオに出ているだけかもしれませんが、ライター活動などはあまり興味がないですか？これからもお二人のラジオを聞きたいのでメールさせていただきました。何か失礼があったらすみません。
失礼ない、ライターやる、俺ライターやる。
お前なめとんかなめとんか
俺正社員になる
、まあ、原宿さんにも言われたことあるけどね、一回。そんな友達で何も関係ないとか言うんやったら、別になんか書いてもらったらとか言ってえ、そんな感じでなれんの？おもころ入って普段めっちゃ頑張ってやって
るの
って、
ね、君そうや
あ、でもね、この前クジャク王にも励ましのお便りをくださいねとかちょけたこと抜かしとったから何個か来てるよ。お名前、ペッパー警部補さん。とつのさん、クジャク王さん、いつも楽しく拝聴しております。私はクジャク王さんのファンですので、クジャク王さんにはずっとレギュラーでいてほしいです。とつのさんのガンガン喋るのに対してクジャク王さんの適当な相槌が同じ地元の友達がくっちゃべってる感じで、まあ、ほんまにそうやからね、うん、非常に心地よく仕事中の BGM にぴったりです。最近はクジャク王さんがラジオ慣れしてきた感じがして微笑ましく思っております。
待ってくれ、
はい、
聞き捨てならんこと言ってるな。
何
ラジオ慣れしてきたふざけやがって。
お、何
ふざけやがって。
あれ
カカロット、
え、そっちクジャサワ直樹クジャサワ直樹なんかなって一瞬思ったら違うんや、うん、
ベジータです。
ベジータやったんや。
ベジータだ。クオリティが低いだろ。
いや、クオリティが低いとか高いとかっていう議論をするレベルにすら達してない、
カカロット。
固くないやな違うから目をしっかり見て違う名前で呼ぶのやめてもらっていいですか全然違うから。
全然違う。
いや、あのね、ほんと、うん、さっき、
うん、
最初話しましたけど、うん、もうね、5万6千フォロワーで30いいねって、これこれこれこれこれってなって、これが欲しかったのよと、もうこのぐらいでいいと、
うん、
もう誰も分かるなっていう、
そうな、
誰一人分からんでいい、うん、俺が何言ってるかなみたいな、分かる、いらんと、
あ、いら
ん、何も分からん、
何も分からんでいい
が、
うん、
良くて、
うん、
30いいねで、よしよし、もうこんぐらいでええって思ってるけど、うん、これね、やばいと思うこの思想に染まったらやばいと思う。時々俺が何の意味もわからんこと言ってたら、
うん、
そういうことやと思ってください。
分かった、はい、でも君は結構真面目なタイプやん。
まあそうね、
真面目なタイプや、うん、
税金もまあまあ納めてたりしますし、
闇営業とかしてない？
闇営業ね、知ってないですね。
知って
ないのかな、
そう、反社会人。
今ちょうどね、うん、6月の20日ぐらいから大阪のね、京橋で、うん、
京橋で
僕の漫画の複製原画をちょっと展示してもらってるんですよ、カフェで。
闇営業
やってんねんけど、
京橋やろ、
うん、
大阪用意しちゃったら分かるけど、うん、京橋やろ、
まあ確かにな、京橋言うたら飲み屋と、うん、あの無比なお店が結構いっぱいありますけど、カフェや言うてんねん。ピンサロでお前、お姉ちゃんがパイオツ出してる横に俺の漫画の原画がお前複製原画が釣ってて、誰が見んねん。
それめっちゃ良くない？
確かに、
その方が良くない？
確かに。いや、ほんでさ、うん、やってるんですよ、複製原画展みたいなやってくれてるんですけど、うん、まあこれに関して言うと、うん、うちのジャンプの担当は、うん、まあ、見て見ぬふりしてくれてるっぽいんですよ。一応コピーライトもちろん得てるよ、主演者ですって得てるんですけども、あのやっぱ派手にやんなよっていうことやから、
あ
お金取ってやったりとかすなよっていうことやから、うん、その地味にやってるうちはまあ、うん、俺は知らんぞっていう感じを多分出してくれてるのよ。分からんで、ね、分からんけど、まあ、これは広い意味で言うと闇営業なんかもしれない、ね、本当にね。でもまあ
有罪
ぜひ見に行ってください皆さん、
ありがとうございました、はい、今
日は。いやいや短っ。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ切るけどな、今のとこ丸ごと。
ラジオ慣れしてきたって言われました。よくないから。
ラジオ慣れしてくれ、ちょっとは。最近ね、解像度がまた上がったんですよ、一個僕。
解像度。
物事に対する解像度が上がったんですけど、ニュース見てて、やれ、陸上でね、日本人初の9秒台が出たみたいなとか、日本人で初めて MBA、MVP、SM クラブ、
ど根性ガエル。
行きたいな、行きたいな、 SM クラブど根性ガエル。ど根性出さんとあかんもんな。そう
そうそう、根性あるのかい。
すごいよ、120キロぐらいある女王様が思いっきりノーパンで元気してくるから、ね、顔面に乗ってくる。でも根性出さん、
根性出さん、うん、
根性勃起よ、
根性勃起。カエルみたいに潰れるんじゃないよ。
そうそう、8日間風呂入ってない感じ、
ね、うわど根性いるな、
それど根性。いやいや、プロバスケットリーグですよ、
MBA ちゃう、うん、
に日本人で初めて、うん、ドラフト一巡指名やみたいなニュースとか立て続けで見てさ、
うん、
で、
うん、
それに、うん、その日本人初って紹介されてる子たちが、うん、そのまあゴリゴリのハーフやったんですよ。
あ、そうだな、
見た感じもそうやしね、はいはい、お父さんがどちらかの国の方でっていうのがニュースでやってて、
うん、
で僕その当時は、うん、まあ、正直こんなん絶対言った感じ、考えとしてはおかしいねんけど、
当時な、
うん、おかしいねんけど、内心正直ね、解像度が甘かったから、物事へのそのことに対して内心、いや結構よそからパワー借りてるやんがあったの俺の中に、正直ちょっとね、うん、そのもう先祖代々日本に住んでございみたいな感じで、日本人っぽい形質を持ってて、まあ要するにどうなか短足でみたいな、分からんけど、まあ日本人やなっていう感じのバディをフィジカルをしてて、それでなんかそのすごい記録出したみたいなのやったら多分俺引っかからんかってけど、なんかあ、半分はその大陸とかのパワーが入ってんねやっていうのに対して、ちょっとこのパワー借りてないっていうのがあったの。
ああった、
正直、
まあ、当時ね、
当時引っかかってたことがあんのよ。でもそれをさ、いやいやハーフですやんみたいなことを書いたら、これは大問題だし、
そうやね、
うん、なんちゅうこと言うねんってなるから、言わんまでもなんか引っかかるなみたいな人間やったんですけど、ちょっと最近その解像度が上がって、
どうだった、
例えばさ、半分が親がどっちかがじゃアフリカ系やったんですよ、
うん、
ね、
うん、
で、うん、生まれた子供がハーフで、うん、でめちゃめちゃ足が速いとするやんか、うん、でもさ絶対さその、うん、なんていうの、うん、現地の 本国の人より早かったりするわけやん今その子がとか、バスケがすごい上手い、半分アメリカ人でみたいな、であのハーフの子バスケがめっちゃ上手い、アメリカの血が入ってるからって言いたがる人もおるかもしれんけど、普通のアメリカ人より多分そいつバスケ上手いやんだから
入っとるからな、
明らかさそいつの努力やったりさ、環境やねんな、それって。だからそれになんかぼんやり風呂使ってる時に気づいて、
あ、風呂使ってる時、
いや俺間違えてたわと思ってなんかその借りてますやん力みたいなのはものすごいずれた考え方やったなと思って、うん、なんかその日本で生まれて日本で飯食って日本の教育とか、その陸上やったら陸上の育てられ方、バスケやったらバスケの育てられ方してすごいとこまで行ったら、それはもうこの環境とか教育の勝利やから、そいつの努力もあるし、だからそれはそうよな、それは記録出たっつってそれは喜ぶよなみたいな、もう出来上がったもんをもらってきたらあかんね、ウザインボルトを、ウザインボルトをもう札束で叩く、いやもう札束叩くどころじゃないよな、もうなんていうの、札束で作った家に住ませる住ませて日本国籍にして家具全部札束のジャグジータ札束が出てくるところに住まして、日本国籍になってもらってですごい記録出して、日本人が世界新出したって言ったら、これは違う、いやそれは日本人じゃないよってなるけど、もうね、その出来上がったもんを持ってきてパッケージだけラベルだけ貼り替えてもそれはあかんけど、こっちで作ったもんはもうそりゃそうよ、チーガドーとかちゃうわ、解像度俺甘ーと思って、多分俺解像度甘いから言わんとこと思ってね、そのさっきみたいな考えを、セーフと、
危なかった
、危なかった、セーフ。なんか思った時に、俺もしかしたらまだちょっと解像度、これについては甘いかもしれんから、
まだまだ
知ったふうな口聞かんとこっていうブレーキはやっぱ大事ですね。
そうやね、大事
だね。大人ってよかったなって。
でもそれに関してやけど、ほら大沢なおみ、なんだ
っけ、大阪
なおみやんか、な、
大沢たかおの話しの急に何言うてんやん、
大沢あかねの話、
大沢あかねの親分の
親分
の孫の話はしてないんですけど、
大沢の人、あの人がな、
大阪ね、
大阪、うん、何でもいいや、
2、3回ミスったらもうやる気なくなっちゃったもうできへん、このけん玉2、3回ミスったらもうやらへん、もうやらへん、
ハイジ人や日本人やみたいな、
ああ、はいはいはい、
騒動あったよ、うん、で、あのなんかどうしても日本人って呼びたいっていう感じあるやん、
気持ちとしてな、日本人がすごいことしたんですって、ちょっと言いたーのやつ、
言いたーの、まあ、マスコミがな、言いたい感じするやん、うん、いや、あの人も日本人って読んでもいいけどさ、うん、もうま、読んでもいいけどさ、
いいよいいよ、
日本人って、うん、じゃあ日本におるハーフっぽい人とか、うん、ハーフな人とか、うん、ちょっと中東の顔してる人とか、うん、全日本人ってちゃんと呼べよと思うで、私は。
どういうこと？
え？
説明しきったーと思った後にどういうことって言われたら、
うん、え、あ、うん、そういうことや、
ね、だから
そう、
お前なんやねんみたいな、 そんな
お前
ザ・アフリカ人、
そう、
ザ・アラブ人みたいな顔しといてからに、
日本人ちゃうやん
みたいなことを言うなってことやな。
気軽に言うやん、なんかカレー作ってやとかさ、うん、
はいはいはい、いじり、
そう、いじりとか、
あ、いじりあるな、
あれ全部やめてほしい、
日本人ゆえ
ボケってことね、日本に住んで日本でな、まあ、いじりなんつうやろな、ノリっていうのはそういうのまだあるやろから、
まだまだありますね、
まあ、それがなんつうやろな、いい感じにこうなっていったらいいね、うん、日本はもっともっと良くなりますよ
絶対お前選挙出たらあかんねんふわーっとしたことで票をもらおうとしたから
そんな感じです、
そんな感じで日本はもっといい感じです
消費税もなんか、まあ、
やりましょう、
6.5 ぐらい
やりましょう、高橋加圧松崎しげるですみたいなそんな感じでやってたんですよ、
あ、ダメですか、
いやいや、でもまあね、そうね、
そう、
日本人やんか、それは、まあ、でもそう、なんとか人やみたいな、もうええけどな、
ほんまにもういらんくなってきた、
俺さっきで言ったさ、うん、さっき言ったやつの逆やねんけど、うん、もう日本の、うん、両親日本人です、うん、日本で生まれました、うん、やけど、うん、もう小学校とかちっちゃいうちにバーン海外行って、うん、そこでがっちりその訓練して育てられた子が何かの記録出して、うん、日本人がっていうのも俺それ逆に違くない、
う
ん、
違う、
錦織圭、
錦織
圭、テニスの人おるやんか、うん、あの人なんかもう そのアメリカでガンガンテニスして強なった人や、うん、いやもうあれはもうアメリカの功績やで、うん、もうそうなったら、そうなったら日本人がってなるけど、いや日本のテニス界ではあいつを育てられへんかったわけやからみたいな、親偉いな、だからいやこの子天才すぎるからうちの地域ではこれよう伸ばさんぞみたいな、だからちょっと本場でやらせよみたいな、すごいな、だからもう逆にそうやろと思う、なんかその地位がどうだろうか、なんか親がどうだろうが、もうそこの環境ですごいやつになったんやったらそこの環境がすごいってのはあるから、
そうでほんまに
ありますよね、
そう考えてくるとほんまにつくづく競技とかに国国籍とかほんまどうでもよくなってこい、ほんまにど
う、いやそれはある、うん、いるやろ、
いる、
それはいるやろ、
ごめん、
それはワクワクしてまうやん、
そうやな、
ごめん、今回のオリンピック日本が金メダル10個取りましたっつったら、うん、すごいなってなるやろ、それは、そうやな、
ごめん、
どこの国かは分からんけども、うん、誰々が取ったから、うん、みんなで合わせて何個やみたいになったら全然面白くないよ、
うん、そうやな、ごめん。ちゃうねちゃうね、でもな。
おい、なやこれ。朝まで表テレビ。
表テレビ、これ。
なって
6時間やってるかや、
ゾッとするやろな。あ、漫画に更新されてるわ、聞こうっていう。数少ない、数少ないリスナーがクリックしたら、全然読み込まへんなと、あ、やっと読み込んだと思ったら、端っこに6時間8分47秒とか言って。
目疑うよ。
そう。二度と聞かん
と。二度と聞かん。
何何
でもだからな、オリンピックって、はい、国ごとに、はい、まあ、争うやん、うん、争うって言ったらあれやけど、
いやそうよ、
まあ、争う、うん、まあ、争
う
くら
い、そりゃそうよ
っていう遊びやん、
はいはいはい、はい、
遊び感が弱すぎ、
もう目
くそ国の威信をかけてみたい な最初の原点そこやん、遊びやん、それを忘れてます
よ、いや分からんで、原点の原点はもう目パッキバキやで
しょ、ね、
オリンピアやろ、
確かに、確かに、
古代ローマかなんかのやろ、
維新
もう原点の原点はもう超絶命がけちゃ う, うもう目ギンギンややけどまあスポーツやからな、そもそもオリンピックって政治を持ち込んだらあかんって建前があるよ一応、うん、
もう一切もうあかんやん、競技、競技イコールスポーツイコール遊び、
まあね、そう、
いや、やってる本人は
違う、まあ、いや本気やさ命かけてるけど、うん、でもファンやんな、そうそうそう、おもろい感じで、
そうそうそう、こっちはこっち見る側は、うん、みんながすごいところを見て楽しむってことや、
うん、
でそのおまけに国が維新、
うん
うん、国同士で戦うという謎のルールがあって、うん、それもまた面白い程度やん、うん、見てる側は、うん、やってる側は知らんよ、北朝鮮の人がな、
うん、
めちゃくちゃ頑張ったらめちゃ一生
や
っ
ていくわけ、それも逆に負けたらもう知らんで、俺はあんま詳しいことは知らんけど、いや俺は知らんで、やけどまあまあマジでいろんなもん背負ってやってるって人もおるから、
まあそれ選手側は知らんけど見てる側はそういう程度でよくない、
あ見てる側はその赤頑張れ白頑張れで楽しもうやって
みたいな、期待すんなよと思う、
なるほどな、
うん、正直
で、うん、クジャコは言ってますね、
あ、すごい
漫画犬、はい、じゃあお便り行きましょう、
来やがれ、
えい、
来やがれカカロット、
いや、え、まだ続いてんの、
ずっと
やめてくれて、カカロット
ずっとやってた
え、このイヤホンかペオニアだ悟空の使ったイヤホンペオニアやから、お名前もちさん、
お、
はい、とつのさんへお手紙か半年前におもこのラジオ番組を発見して、それ以来各ラジオの、バックナンバーを全部聞いております、漫画犬ラジオもとうとう追いつきました、
おとうとうと
最後ラジオ漫画犬、俺漫画犬ラジオって呼んでくれるね、新鮮でいいですね、一番ハマってます、うん、2番目は匿名ラジオです、
おお、
はいはい、バリバリ関西人というとつのさんの意見を聞きたくて投稿します、
いいね、
自分の母親は西成の天下茶屋というところで生まれ育った人です、貧乏な家だったようで、子供の頃から豊中市で天ぷら屋をやったり家で内職をしたりしていたようです、その後結婚して関東に移ったということでした、それなんで自分は関東生まれで関西弁も話せないし大阪の土地感もありません、でもこの母親のエピソードを特に天下茶屋生まれというところを他の関西人の人にするとそれだけでドッと笑いが起きます、最初は理由が分からなかったんですが、調べて西成という場所がちょっと面白いエピソード満載の地域であることは分かりましたと、長くなりましたが、とつのさんの中で天下茶屋とか天王寺ってどんなイメージですか、行ったことが過去記憶の中ではないので教えてください、ちなみに母親が大阪にいたのは40年くらい前のことです、よろしくです、ということ
で、よろしくです、
よろしくです、
よろしくです、よろしくですって書いてんやんけ、よろしくですやんけ、
うん、何
何や、
や演出
演出
というねお便りなんでございますけれども、なるほどなるほど、
土地感ないのはちょっと分かる感じ
ですね、うん、まあでも天ヶ茶屋生まれのねお母さんが今関東で住んでるっていうのはこれはもうものすごいことなので、うん、これものすごいこと、もうすごいもうエリート中のエリートいやこれな、
でもな
あの関西のさ、うん、人にさ、うん、いやおかんが天ヶ茶屋生まれでんねん言ってさ、うん、ドって笑うんはさ、うん、その関西の人たちも多分、ねうん、ちょっと変よな、うん、
ちょっと変
天ヶ茶屋とか西成で聞いただけでわって笑う関西人ってさ、うん、行ったことないやつじゃん、
ないやつ、そう
な、そうや、ね、ぶっちゃけ、うん、ほんまにそうやと思うで、
う
ん、
だと思う、
俺なんかね、うん、大阪の人おるよ、東京って石投げたら大阪の人に当たるぐらい大阪の人通るやんか歯医者よりよう見るで大阪人
歯医者も相当見るけど
歯医者も相当見るけど歯医者より見るやん大阪人って、うん、やけどさ大阪って一言で言ってもさ、うん、そりゃまあまあ100万人住んでますから、
う
ん、いろんな地域の人おんねんけど、うんうん、やっぱ東京で有名な大阪の街ってやっぱ限られてくるじゃん、難波とか梅田とかなってくるやんか、うん、である意味では西成も有名やったりもするけどさ、やからさその辺の話ってちょっとウケるから、
う
ん、用も知らんくせにさ、
ね、
なんかちょっといじろうとするさ、うん、行ったこともない関西人みたいなのはさ東京で用見んねんけどな、うん、ほんまにその時ほんまもうガラスビリビリって揺れるぐらい大きい音で下打つるかな。
パーン
チーパーンビリビリや、そんな
コブロ弟やわかるけどパワー
そんなんやろ、ほんまに金魚とかやったら死によるぐらいのプクプクなんですけどね、どうですか、じゃあクジャク王から聞きますけど、天ヶ茶屋とか天王寺どんなイメージなんですか。
イメージよりちょっと前に普通にシンプルに失礼やな、その関西人。
そうやねなんでそんな失礼やなことそのドって受けるみたいな、
うん、でも天王寺のイメージは、
うん、
天王寺な、
うん、
好きやで、
お
天王寺好き、
おいいやん、
西成、
うん、
天王寺好き、
あら、
なんか言おうかな、
いやもうやめて、
天王寺好き、
照れちゃうけど、
天王寺好きだよ
まず多分聞いてる人大体天王寺知らない
あれがある、ハルカスが、
そう、アベノハルカスがあるということで、うん、今東京の人にも知ってる人多いですけどね、
うん、
日本で一番背の高い、商業施設ですよね、うん、アベノハルカスがあるのが天王寺なんですけど、
でも西成は僕もほんまにあんまり難波の方でお店やってたけど、
うん、
そんなに行くことなかったけど最近、まあね、うん、行ったのね、西成行って、
うん、
な一角どこら辺歩いてたのかよく分からんけど、うん、急にスナックばっかりっていうかカラオケバーみた
いな、はいはい、そう今多いのよそこ、
あそこ、うん、あそこ入った瞬間最高と思ったけど
あのエリア
あのエリ エリア
ね
最高、
うん、結構しかも中国系の人がねやってるよね、うんうん、
全部やん、商店街みんな想像してもらって、
うんうん、
あの店が全部カラオケバーって考えてみて、
うん、
やばいよ
かなり熱い、
かなり
ガチガチに熱い、僕はね、うん、何を隠そうね、天王寺生まれなんですよ、
知ってね
僕ってね、うん、天王寺で生まれた人って、ね、天王寺生まれ難波育ちなんで、ごっちゃごちゃのぐっちゃぐちゃの関西人なんですけども
、
どんなイメージですかって言われるとね、僕からするととても別に治安が悪いわけでもなくて、
う
ん、スラムでもなくて、
うん、
生まれ育っとるからなわし
柄悪いやつ育ちましたな、
いやなんでやねん、女もうボンボンやで俺俺お前ちょっとこれ言ったら嫌になるけどな、
あ
大卒やで、
え最悪、なんか嫌味や
わ親父会社乗ってたしボンボンやぞわし、いやだからさ、
うん、
こんなんでさドって笑えたらさ腹立つわ、
そう
ですよな、俺の生まれ育ったとこ何や思ってんのただね、
うん、
でもこれ言ったらこれも腹立たれると思うけどね、
う
ん、俺が生まれても西成ではない結局ね天王寺と西成って全然違うんですよ、これだけは分かってほしい、みんな
難しいんだけど、うん、
結局ね嘆きの壁があるのよ、
嘆きの壁
って地元では呼ばれてる壁があって、単純にね海抜が違うんですよね、わかりますかね、海抜という言葉、あちょごめん大卒やからちょっとそういう言葉使っちゃいましたけど、
海の、
うん、
海ホタテとかの柱、
うんうんうんうん、
あれが海抜、
そうだね、
あ
そうです、
バカにしてる
あの要するにね土地の高低差がそもそもあるんですよ、
うん
で 要するにこう天王寺から難波とかに向かって土地が下がっていくんですよ、
う
ん、坂道なんですよずっとね、うん、まあ大きい坂なんです、うん、大阪ですから、うん、なんせ大阪っていうのはもともとはね、
うん、大学で
よいしょ
よっ大学で
で本当にね天王寺とねそれこそ難波ってね 30m ぐらい違うんですよ会話さ、うん、かなり違うんですだからアベノハルカスって大阪の中でも、うん、そのなんていうの物理的に、うん高度の高い土地に海抜の高い土地にさらにでっかいビルが建ってるからすんごいでかく見えるのよ難波とかからも見えるっていうのはそういうことなんですけどでその西田に向かって下がっていく途中でまあそのなんていうかな塀みたいなのがあってガクッとね高低差がついてるところがあるんですよ、まあ、そこをね嘆きの壁って呼んでる地域住民がいてまあ実際ねやっぱそのそこを挟んでね家賃とかも変わってくるんですよねで僕の生まれた地元のエリアでは、うん、普通にスーツの人いっぱいいるんですよ、
うん
仕事を行くからね普通にスーツの人行き来してますけども、うんまあ、今はそうか分かんないか俺が子供の時はその壁より向こう西成側、
うん、
でスーツ着てるっつったら、
うん、
やっぱヤクザか警官でしたね当時はね
昔
は
相当昔やろでもそれ
30年近く前とかはね、うん、だから実はね近いけど隣接してるけど、うん、かなり住み分けがされてて天王寺はね、うん、実は周りで言われてるほどスラムではないんですよね、うん、実は、うん、ね確かに立ちんぼホームレス、うん、酔っぱらいたくさんいましたし、うん、僕が子供の時には、うんうんあの段ボールでみんな家を作って、うん、あの集落みたいな、うん、村もありました確かに駅周辺にね
あそこやるあの動物園前の
そう横にね村があってねでみんなカラオケ歌って、ね、酔っ払ってね
ほん、ね、
で偽物のルイ・ヴィトン取り見せてね
いいですか
ねそうでホームレスのおっさんがね、うんまあ、いろんな事情を持って路上生活者になってるから、うんうん、看板出しててさあのダンボールハウスの前に看板出してて、うん、包丁研ぎますって書いててでうちの親父がたまに研ぎに持ってってた
いい商売
だなそうまあなんか元の職人さんやったりするんやろうね、うん、でまあまあそんなんも当時は確かにあったし、やっぱ路上生活の方でね、うん、生活厳しいから、うんやっぱ亡くなる方も時々いて冬場とか、うんうん、だからね小学校行こう言うてランドセル背太郎でね
背太郎
ランドセル背太郎で学校行くで言うて、うん、俺あの寝坊王やったから、
うん、寝坊
王寝坊王
めっちゃゴロ悪い
寝坊王とつのやったからあの集団登校行かれへんのよ間に合わへんから絶対にだから一人でいつも登校してるけど、うん、まああの背太郎で歩いてたら、うん、あおっさん寝てるわ言うて、うん、よう通学路に乗る、うん、あの路上生活のおじさんな、ああおっさん寝てんな言うて言ってたら、うん、実は死んでたとか、
うん、
あの帰り通ったら警官がおってみたいな、うん、あどうしたん言うたら、うん、いやおっさんと押しとったんや、うん、みたいな、うん、とこもありました、うん、
あるわな
けど、うん、まあそんなスラムってわけではない
わけ
では
ない、
うん
そう思う
でもな俺こ大人になってからさこのなんか子供の時の景色の話をするとさ、うん、やっぱちょっとだけ独特やったんかもなと思うっすよね
どういうところ
だからその、うん、なんていうの、
うん、
みんなの町にはそこまで路上生活の人っておらんねやっていう、う
ん、おらんよ
ねえいやもうだって当たり前に隣にいたから、うん、俺らの場合は、うん、あの小学校の校門の前にも、うん、わーって何個もダブルハウスがあって、うん、で昼休みとか掃除の時間とかに校門とこの掃除しとったら、うん、おっさんカップラーメンとかインスタラーメンコンロで作るからさうまそうやった
うまそうやな
ええー、匂いしてたわ
うまそうやな札幌一番の
そううまそうやった好きやねんとか作ってな
うまいな好きやねん
羨ましかった
うわえぐい今食いたい
食べてってなってもうたけどな、うん、
今食べたなって思ってた
でもそれもな、うん、言うたってなそのダンボールハウスの人たちの食料やからね、うん、分けてもらうんじゃないよもちろん俺らもな、うん、でもそんなんでね別に今やったらまあ問題かあかんわ長子の周りにそんな、もちろんだから今おらんよ、うん、今俺地元の自分が卒業した学校の近く通ってもそんな一人もおらんけどね、うん、もう本当にいなくなりましたみんな、
う
ん、だそんなんでね、路上生活の人とかってのたくさん地元にいたから、
うん、
大人になって子供の時の話するとちょっとだけ独特やったかもなとは思うけどねでもまあまあ、ほんまにヤバいおっさんと、うん、そうじゃないおっさんの区別っていうのはねやっぱ不思議とつくもんよ、うん
まあ
うん、そういう環境で育つとね、うん、
察知するアンテナがね
でしかも、
うん、
おかんがこのね、もちさんのお母さんが大阪にいたら40年前でしょ、うん、これはね、うん、相当です40年前の西成、まあ、西成区って結構でかいんで、うん、西成区のどこやねんって話ね、まあでも天下茶屋か、
うん
まあね40年前はね、うん、まあまあいかついですね。
そうやな、
うん、僕が生まれるずっと前でしょ、うん、これまあまあいかついです。
あれ暴動あったんやったっけ。
暴動があった頃でしょうね。
ほらな、
うん、
暴動あった頃はすごい
よな。相当すごいですよ。、うん、これラジオでも一回言ったかもしれんけど、うん、まあそのあたり出身の友達がおって、うん、でそいつが子供の時に、うん、なんか仮面ライダーのヘルメットみたいなのがあって、でかぶりたかった、かぶって遊びたかった。でも外でそれかぶって遊んでんのは、お母さんがあんたそんなん外でかぶって遊びな恥ずかしいっていうので、本当はそのライダーメットをかぶって外で遊びたかったけど、お母さんがあかんって言うから家の中でしかかぶられへんかったって。でも外でもこれかぶって遊びたいなと思ってたらしい。である日近所でなんか発砲事件みたいなのがあって、あの屋さん同士のいざこざがあって、ほんでなんかその辺のエリアの町内の人たちがなんかこの体育館かなんかにちょっと移動してくれみたいな、警察がちょっと避難してくれみたいなことを言われて、でそのなんか家からその避難所まで移動せなあかんってなって、その時にもう危ないからとりあえずこれっつってライダーベルトかぶってかぶって外に出れて、その時僕がやったーみたいな、これかぶって親公認で外出れるでーってめちゃめちゃ嬉しかったっつったら、屋さんがちゃか弾いてくれたおかげで。
漫画みたいな
街だ
な。
っていうのがね、うん、まあその40年前じゃないですか、しかも俺の友達話やから、うん、30年前とかにそんなんがあったわけやから、もう40年前っつったらまあまあいかつかったと思いますけどね、うん、もう本当に時代は変わりまして、う
ん、時代は変わりました、
うん、だその、うん、さっき言ったみたいに天王寺でも今春春が立ってて、うんうん、まあ、要するにその立ち物おばはんとかダンボールハウスのおじさんたちとかって本当にいなくなったんですよ。全然
寂しいけどな。
でその西成のね、うん、そのカラオケスナックがいっぱいあるとか言ってたやんか。 それも最近やねんけどさ、だからなんていうの、うん、そういうとこになったんですよあの辺も。だからそのヤクザがジャガ売ってみたいな暴動があってとかじゃないのよ、もう今って。だからやっぱ時代変わりましたから。だからまあ天王寺はもうアーバンですよ、完全に
アーバン。
そう、完全にアーバン。
今のイメージはマジでアーバン。
めちゃめちゃ都会、うん、めっちゃ都会です。僕東京引っ越してきて今住んでる町、うん、もうそこそこ都心の方やねんけども、うん、よりも地元の方がずっとアーバンですよ。正直でぐらいですから。でに西成とかは、うん、もう今バックパッカーとかだらけで、もう安く泊まれる、
う
ん、安く物食えるとかなんで、うんうん、まあなんかそのちょっとディープな場所ぐらいの感じにはなってるのかなっていう感じなんで、うん、もうお昼に遊びに行くにはいいんじゃないですか。
全然いいと思う、
うんうん、夜はね、
ハードコア、
ね、うん、危なくはないけど、うん、わざわざ行かんでも不安ないな人が。僕はよく飲みに行くんですけど、まあ、僕はそのなんていうの、その辺のやつらと仲いいし、そのよくその辺で飲んでる連れとか多いから、あそこの店行こうやみたいなとか、馴染みのとことかもあったりするから、全然迷ったりもせえへんし行くけど、その行ったこともない土地勘のない人が、まあ、わざわざ行かなくてもいいかな。
女の子の友達とかでも全然ガンガン一人で行くし、
ガンガン行ってる、ガンガン行ってる、うん、
余裕です。
そんなんですよ。
いい街です。またスパワールドもあるしな。
スパワールドもあるしね。
スパは好きやね。
うん。いや俺も好きや、スパワールドは。
スパワールドいいよな。
いい。1000円やで。あれで。そうや、ね。あのボリュームで。
そうや、ね。もうま大阪、東京のスーパー銭湯で1500円ぐらいするやん。
もっとする。
もっとするよな。下手したらな。1000円で、うん、あのっていうかなんつう6階建てぐらいの。
そうそうそうそう。
お風呂場、6階建てのお風呂場、うん、使い放題やから。
すごいよな。
やばいな。
もうなんか全裸で歩いてんのが、うん、なんか俺おかしいんちゃうってぐらい
広
い
やん。あれここ全裸いいんか、
なんで俺この歩数を全裸で歩いてんのやみたいな。
そうそうそう、
な
あるある。
もうワンフロアツーフロア丸場のフロー、男いう問題それぞれがさ、うん、あるやんか。で今どうなんかな、うん、俺が大阪時代行ってる時ってさ、うん、男湯もさ女性従業員が結構バイトの子が働いてって、うん、で俺ら全員全裸やんか、うん、やけどさ女の子のバイトって普通に女子大生ぐらいのすごい若い女の子
そうだったかな
とかやったよ。
結構若かった
か。だからあれ、うん、なんで俺若い女の子の前で俺ら全裸なんやっていう
あれモラル崩壊して
る、ね、崩壊してたな。今どうか知らんけど、まあそんなんで、うん、なんていうのすごいいい施設よな、うん、ずっとやってる人仲間で、
うんうん、あスパップ、うん、夏にスパップ、上にプール
があるけど、上にプール
ある、うん、あそこ夏に行ったらもう人多すぎて風呂やねもう
あったかい
暑っ
スパップでさ、うん、スパルトのプールで、うん、その半、うん、ベランダじゃないけどさ、うん、半分外やんか、うん、あれでね遊んでた人が、うん、柵からさ、うん、こうやって下ひょいって覗いたらさ、うん、下で死んでるやつ見つけたっていう事件あったな。
怖っ
あのね、今どうか知らんけどね、警備員のバイトするやつが言っててんけど、スパワールドの周りの警備の仕事つけるやつって有段者だけやねんて。
マジで
今どうか知らんで、10年前はそうやったもん、聞いた、うん、
フェスティバルゲートらへん、
そう、旧フェスゲーらへんの警備は、あの警備会社のバイトの中でも武道の黒帯持ってるやつやるとやったらあかんかって
そうなんや、うん、まあうなずける
まあまあまあまあまあいかついエリアやからね、まあ、そうなんです。だからでもあの面白い場所なんで、串カツとかもね美味しいし、新世界のあたり、うん、全然まああの辺は西成ってもないんねんけど、
ないよな、う
ん、
まあさらに違うんだよなあれ
も、やねんけど、まあいいとこ、うん、楽しいとこである。ただまあ、むやみやたらに写真は撮らん方がいいと思います。
そうやな、
はい、
映ってまう
、うん、映ってもうた時に責任取れないんで、
そうやねんな、
ちょっとそれだけは気をつけてください。
やばいです。
はい、じゃあ次行きましょう。
お便りがいっぱい読めるね。
うん、
嬉しいね。
ね、
本当にね、
どんどんお便りお待ちしておりますよ。そうそう、ね、本当にね、
本当にね、いらっしゃいませ
ね、うん、
はえ、
お前、まあ、お前自分の番組みたいな顔すんなよ、ほんまに。
え、自分の番組よ
ここまで来たらねお名前、中原リルカスさん。
あ、出た、
はい、
いらっしゃいませ。
この子ももう随分送ってきてくれてるから。
あ、そう、
もう漫画犬に最初送ってきた時、
うんうん、
中1ぐらいやったんちゃう。
あ、そうか、そうか。
とつのさん、くじゃこうさん、もしくはゲストさん、こんにちは。
こんにちは。
私は高校1年生なんですが、大きなったな、
大きな
漫画犬最初来た時、チンギ生えてなかった可能性あるよな。もうバーバーやろ今。
バーバー。
クラスでポケモンカードをやってる人が異常に多くなっています。なんとなくこの高校1年生ぐらいの時期にカードゲームってめちゃくちゃ入るような気がするんですが、お二人が高校生だった頃はどんなカードゲームが入っていましたか。それに関するエピソードなどもお願いいたします。
これ絶対合うで、一斉のでって言ったら絶対
3人でいく、うん、あ、一斉のでいく、
いやいや、どっちにしよう、じゃんけんで決める。
マングルムーでいく
ムングルファー、
ムングルファーでいく、
ムングルビ
ー、ムングルビーでいく、大陰神でいく、
あ、うん、陰春亭、
陰春亭誰じゃあせーのマジックザギャザリング。
ほら、
おっしゃ、
ね、
そうなんですよ、ね、あの僕が中学生ぐらいの時なんで、うん、1999年ぐらいですよ、
何なの
世紀末、
世紀末やな、うん、
ぐらいの頃に、あのマジック・ザ・ギャザリングというですね、うん、もうこういうバトルカードゲームの元祖みたいなことですよね。
調べてたら元祖やったわ。
いや、そうでしょ、だからポケモンカードとか遊戯王とかも結局その子孫なのよ、
うん、
マジック・ザ・ギャザリングの、
うん、まあ、どっちが上ってわけでもなくな。
そうなんですよ、マジック・ザ・ギャザリングがちょうどね日本に入ってきたちょっと後ぐらいで、それを俺がねある日ねおもちゃ屋で見つけちゃったのよ。
何を。
それこそまさにフェスティバルゲートですよ、新版みたいなになんかビレバンでもないな、なんかそのいっぱいおもちゃとかそういうカルチャーなものが扱ってる店があって、遊びに行ったらなんか超かっこいい絵の箱があって、
わかるわ、
何これバリクソかっこええやんと思
って
、でなんか気になるなっつってパックでさ一箱箱で売ってて、これ買って帰ろうなみたいな、おもろそうと思って買って帰って、で説明書がさ、ちっちゃい説明書がついてるわけですよ、
うん、
で負けたら、うん、もう当時やから、うん、もうなんていうの、日本語訳が超怪しくて
そうやんな、
わかんないのよルールが、日本語が微妙すぎて。でさ、うん、友達とさ、まあ、小川と、
うんうんうん、
小川ちゃんとさ
小川ちゃん、
あの俺こんなん昨日買ってさっつって、うん、小川もやろうぜっつって、うん、おいいな、かっこええやろうっつって買ってんけどさ、うん、2人で、うん、説明書一生懸命家で読んでさ、
かわいいな、
うん、ルールがもう全然わかんない、とにかくなんかライフポイントが20やぞみたいな、そんなんからもう一個一個ルール確認してってさ、それもだから今思えば楽しかったな、今みたいに検索とかがないからさ、なんかこのルールはああじゃないかこうじゃないかっつって、
そうそうそう、やってたな、
うん、
なんかローカルルールみたいな、
ローカルルールみたいな、だから間違ってたと思うねんな今思えば、っていうね、マジック・ザ・ギャザリング、
マジック・ザ・ギャザリングやってたね、
流行ってまして、これはね知らない人に説明すると結局そのカードバトルみたいなんて、うん、まあ、ドラゴンボールのカードとかもさ、うん、なんかパワーとかが書いてたやんか、だから遊べるは遊べてんけど、結局数字が強い方が強いでだけのゲームやったんですよ、基本的に。そこに来てこのマジック・ザ・ギャザリングって最強カードがないっていう
衝撃
のがめっちゃ衝撃
な、 めっちゃ弱いカードめっちゃ集めて、弱いカードっていうか、
うん、
1個なんつうめっちゃコストが軽いっていうか、
そうです、
ね、すぐ使えるカードが強かったですね。
モンスターカードみたいな攻撃力カードがあって、うん、攻撃力体力があって、うん、攻撃力が、
うん、
もう分かんないよ 10とかの、
うん、
もう攻撃体力 10とかの、うん、めっちゃ強いカードみたいなのが、うんうん、子供心に最強と思うやんか。でもそれって出すのすごい大変で、
そう
でじゃあ1とかって超弱いやん、
超弱い
雑魚カードやねんけど、これをなんか一気に6枚出すとかいう方法があればすごい強くなるやん。
すごい、
だからその最弱が急に使い方、うん、コンボやんね、
そうそうそう、
組み合わせ次第で超強くなるみたいな、
あれ衝撃だよね。脳汁めちゃくちゃ出たやん、
出た、
この前それが決まった時、
そう決まった時、あとコンボ見つけた時な、
う
ん、待てよみたいな、このカードとこのカード組み合わせたらめっちゃ強くなんぞみたいなを見つけた時の衝撃ね、
やりて
ーだからこれね、うん、ハンターハンターとかにも確実に影響を与えてると思う、うん、通じてると思う、その最強がないっていう、
そうやな、幽白書のなんかの間の時になんかそんな書いてた気がするな、なんかそのカードゲームが好き
やったな、いや絶対富樫さん好きやった、好きや
ザリング絶対な、ガゼンがあれらしいね、ネットフリックスで、
うん、
あのドラマ化されるらしいで、
え
マジック・ザ・ギャザリング、
え
ジョー・ルッソ兄弟、確かジョー・ルッソ兄弟、あのアベンジャーズとか、
おーおーお
ー、あの人たちが作るらしいで、嘘みたいなフェイクニュースっぽい、
まあ一応ねストーリーあるっちゃあんねんけど、マジック・ザ・ギャザリング
気にしてなかったな、
だっておまけやからストーリーって結局、
うん、そうやね、やるらしいで、
どんなんなやろうな、どん
なまるまるまる遊戯王まるまる遊戯
王、だからあれかピラミッドみたいなペンダント首からぶら下げたやつが出てきて
主人公あれ見たことある、
でまあ主人公の名前が武藤優
いやだからめちゃくちゃに
遊戯王や
ん、
で
安住城のうち
安住ヒロインが安住だから遊戯王や、
遊戯王やけ最強のカードブルーアイズホワイトドラゴン、
いやだから遊戯王やんそう、まあ、でも遊戯王は丸々、
うん、
丸々ね、
うんうん、
そのままマジック・ザ・ギャザリングに影響を受けてるますからね、
まあまあ、公言してるや
ん、公言してますからね、そうですか、
その方がな、最後もうアニメの再放送みたいなって言ってな。
しかもあのマジック・ザ・ギャザリングのドラマやるけど、もう途中から遊戯王のアニメの再放送や普通に
テレビ東京
でテレビ東京で出てるっていう
テレビ東京チュッテレビ東京
当時のな
当時のやつ
チュッテレビ東京
ね、
いや遊戯王やんってもうやったらめちゃめちゃ見るわ、
めちゃめちゃ見る、
はい、お名前パータンさん、
パータン、
とつのさん、くじょこうさん、こんにちは、今回なんかあるのコーナーに投稿させていただきます。現在大学3年生の女子です。私は男性が女装した姿になんかあるのです、
うん、女装、
しかもイケメンの俳優さんが女装した姿ではなく、うん、お笑い芸人さんがコントの中である女装姿など、そこまでイケメンではない方にだけそう思うのです。もともと中性的な顔立ちが好きだったのですが、うん、高校生の時カモメンタル牧雄さんの女装姿をコントで見てあの人結構マジでやってる人、なんだかよく開かない感情になったのが初めてです、
うん、
その後も、男性声優やお笑い芸人の女装を見てはモヤモヤしていました、
うん、
例えば俳優の志尊淳さんの女装姿をよくドラマで見ますが、うん、女人顔負けだな綺麗だな、うん、しか思わないです。
わかる、
なるほど、
うん、それ
は、とにかく女装姿がモヤモヤというかムラムラする意味で好きで、そういう方と付き合いたいんですが毎日たちに言えないのでここで紹介させていただきます、うん、とつのさん、くじゃこうさん、どうしたら好みの女装の方とお知り合いになると思いますか。ちなみに今はお笑い芸人の優しいずさんの佐伯さんの女装を見ては幸せな気持ちになっています。
優しいず、僕も好きです、
あ、そうなんや、
面白い。
これで言うと、今大学3年生やったらもう成人してるから、
うん、
あのそういうイベント行ったら
なあるよ、
うん、あの女装してる男性が好きな人をトラニーチェイサーって言うんですけど、うん、トラニーチェイサーの人って結構多くて、
うん、
ね、俺らの周りも何もいますけど、うん、女装のイベントとかに行って、しかも女装ってヘテロの人も結構おるから、うん、俺もゴリゴリヘテロで女装してたから、
あ、
女の子大好きやけど、うん、だゲイではないけど、うん、女の格好をするのが好きっていう状態だったから、うん、だから全然、
うん、
あの行けます、
行きます、
行きます、
います、
で、
うん、
みたいなのが来てるんですよ。 お名前猫派娘さん、とつのさん、くじゃこうさん、こんにちは、いつも楽しくラジオを聞かせていただいております、うん、猫が大好きな猫派娘女子高生です。
いや、猫かわいいよね、
なんか
なんかある、
なんかある、
カカロット なんかある。
に投稿します。カカロットって何やねん。今日ずっと引っ張るけどさ、広がらんな。俺のせいやな。俺の腕がないからな。広がらんねん。
いや、そんなことはない。
ほんまにな。
お便りを続けてくれ。
はい。私の、
なんかある。
は、男女ともに性別の枠を超えたす方です、うん。例えば男性の方が女性が履くようなハイヒールを履いていたり、女性がメンズライクなスーツを着ていたりすると、とても色気を感じる気がします。それぞれの共通点は、ジェンダーレスでもなければ、女装か男装かでもないことです。男性は普通に男性らしい格好でいいのです。ハイヒールを履いていればそれでいいと、女性もメイクがっつりしていていいのです。メンズライクなスーツを着ていればそれでいいです、ね。男性にハイヒールの組み合わせは例えば須田将暉くんあたりにやってほしいです。女性にメンズライクなスーツは欅坂46風に吹かれてもの平手友梨奈ちゃんがドスライクでした。鉄人、ね、うん、そんなわけでとつのさん、普段の格好に加えてハイヒールを履いてください。あとクジャコウさんも姿を変えないので何か色気のあることを言ってください。お願いします。何か色気のあることを言ってください。
ホットドッグプレス。
色気の塊じゃん。そうかの、そうかの、
そうかの、
まあ、ホットドッグプレスで俺たち大人だったからな。女にモテるなら洋楽を聴けって書いてバカかバカかでもおかげでオフスプリングを聴いておりました。あのね、まあ、ちょっと似たようなお便りなんだよね、これね。でもね、パータンさんの方はね、女装のイベント行くとね、うん、結構ね綺麗にしたい人が多かったりするから、パータンさんのね、うん、みたいね雑女装はあんま見れないかもしれない。
でも、うん、隠しきれない人もおるのかな。
そうね、雑に見る人もおるんでね。まあ、いるよね。でね、猫派娘さんの言うことも結構分かって、最近で言うと、レモンの PV でね、米津玄師さんが、あのハイヒール履いてますよね。
あ、そうなんや、
うん、
シリーズ
感。俺最近ジムでずっとスクワットしてるけど、俺最近ずっとハイヒール履いてねえけどじゃない、
まあ、じゃない、
うん、あのね、俺最近ずっとジムでスクワットしてんねんけど、なんでかっつったらね、ハイヒール履きたいからな。
ひらめきん、
ひらめきんはね、そうね、もういいんやけど、やっぱ足綺麗な方がいいから。ただね、男の人ってね、あの僕もともと女装界隈にいたから、ね、あのあるあるなんやけど、男の人ってね、全部毛剃ってね、タイツ履くとね、すっげえ美脚なの。美脚の人多いの。あの結構筋肉がついてるから、男性ってね、ストッキングとか履かせるとね、
ストッキングね、
結構ね、いい足してるよ。色気あるっすよ。
友達がストッキングを男に履かせるイベントみたいなのやってて、
ラミちゃんやろ。そうまあ、あの私利私欲モンスター、僕らのね、友達でね、すごくね綺麗な子がいるんですけど、ね、変態なんですよね。で男性にね、男性がストッキング履いてるところが大好きで、
あれよな、最後なんかストッキングを履かせたマネキンで、みこし作って、
そう
歩いてた、
街を練り歩くみたいな、ストッキングみこしでしょ、
ストッキングみこし、
しかも男が履かなあかんねんな、あれな、うん、男のストッキング姿じゃなあかんねんな、あの人な、
うんうん、いいよね。
パンスト男祭りやってね、やってましたね、大阪でね、行かれてる、行か
れてる。
またやりたいって言ってたよね、この前ね。
アンダーヘアーズね。
アンダーヘアーズ、大人気ラップユニット、ね、アンダーヘアーズの、アンダーヘアーズってね、この前、ライブイベント主催イベントやってたんですけど、なんか、名古屋にいる土屋チカラさんっていうミュージシャンを見つけたんだって、そのアンダーヘアーズのラミちゃんが、ね、でその人なんかっつったら、金玉の歌をずっと作ってんの。金玉アイランドとか金玉アンタラカンダって、金玉ってタイトルに入った金玉について歌った曲ばっかりを作ってる名古屋のミュージシャンがおって、その人に惚れ込んでしまって、絶対この人をイベントに出したいと思ってて、出したい、この人を世に紹介したい、ってことは、自分で主催イベントやってこの人に出てもらえばいいんだっつって、読んで出てくださいっつって、じゃあいやでも俺はもうすっごい名古屋弁がきついらしいんけど、いやもうわしはもうあの曲が作れんでよみたいなこと言って、えなんでですかっつったら、曲なんかいつもな iPhone かなんかで曲作ってんねんて、でもなんか曲を作りすぎて、もうこの iPhone がいっぱいになってしまったでよみたいな。消しゃいいやん。アップロードして消しゃいいやん。
それ見つけたな。
すごいの見つけた。
見つけたな。いいなそれ。
そうなの。で、アップロードして消したらいいと思いますよってちゃんと知恵を
ちゃんと言った。消したらいいと思う。
で、その人をイベントに出す、世に紹介する。でも、いろんな人に来てほしい、この人のことを知ってほしいからお客さん呼びたい、だから誰か有名な人を一人呼んで、ブッキングして、ほんで集客しようっつって、鎮座ドープネスさん呼んで、 いやあのさ、名古屋で金玉の歌歌ってる人をさ世に紹介するために鎮座ドープネスにブッキングするってさ、どんな、
すごいね、
どんな温度感で生きてんの。
すごいよな。
いやすごいね
鎮座ドープネス。
それでよう快諾してくれたね鎮座ドープネスさんも。
いい人
やな。いい人
いい人。
あんな部屋気に入られてますね業界では。やっぱね、
素晴らしい。
やっぱあの、うん、ラジオとか公で流せない人たちやからさ、やっぱ業界じゃない、あのやっぱねクリエイターってそういうやつ好きなのよ。俺もそうやねんけど、
そうやな、
やっぱね純度高いなって人好きやからね。でいやそれ置いといて、あの僕ね実はねこう猫娘さんがね言う前からね、あのこっそりねハイヒールちょっと履きたくて俺、うん、それでちょっと動いてたの
よ。動いてた。
ハイヒール履いても良くなるように。まあ毛も剃らなあかんけどね。男性のハイヒールね俺ちょっとね来るとまでは言わんけどあると思ってんすよ最近かなり。
まだそこには行ってないな僕は。まだ
いやお前は履かんでよ。
いや僕は履くよ。
いやお前は履かんでって。
ずっと
俺が先やるから。
ずっと気づいてないんだけど、履いてるから。
おっと
スニーカー
くだらねえ、くだらん、つまんねえ。このラジオつまんねえ。はい、じゃあ、最後、別にええねんけどのコーナーで来ております。
めっちゃ来るな、
はい、お名前カンガルーの足元さん。カンガルーってハイヒール履いてんのかね。
履いてるよ、
うん、お前は
スニーカー。
つまんないわ。もう一回やったらほんまにつまんなかったね。こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。最近別にええねんけどということがあったんでお便りします、うん、先日取引先の営業さんから初中見舞いのおはがきが届いたのですが、うん、後輩の女子へのハガキは鮮やかな青いお花が大きく両面に描かれた華やかなもの、うん、一方私にいただいたものは植木鉢の横にじょうろが置いてあるイラストが隅っこに描いてあるという実にシンプルなものでした。
シンプルやでもめっちゃええやん。
植木鉢の横にじょうろ
育つ前。
確かに後輩女子は山本美月ちゃんをエキゾチックにした感じの美人なのに対し、私かっこ33歳女は、金目純さんと塩味のおせんべいのハーフみたいな顔だという自覚はあります。だからこそ、うん、別にええねんけどおはがきいただけるだけでありがたいですし、でも同じ柄でもよかったのではとちょっと思ってしまいました。別にええねんけど。
あなた面白いからそれならいいよな。カンガルーの足元っていうのもだんだんおもろなって
きた。いいですね。
いいですなこれ
ね。その後輩のね山本美月ちゃんはね、鮮やかな青い花が大きく両面に描かれた鮮やかなもんでね、一方自分は植木鉢の上に長老を見てあげたが隅っこに描いてある。
作ったやつな。
あ、そうですか。まあね、別にええねんけどね。
別にええねんけどね、はい、この軽さがいいね。
じゃあもう一ついきましょう、うん、お名前カメオさん、トツノさん、クジャコウさん、はじめまして。新婚1ヶ月目の新米主婦ですが、夫婦生活初めて別にええねんけど、うん、が溜まってきたのでメールしました。確かにさ、うん、夫婦とか恋人ってのは別にええねんけどのもう連発か、
う
ん、
もうミルフィーユ、
ミルフィーユやな、うん、ずっと
そう重ね
ずっとずっとやつ、うん、集合男子や、
集合男子、うん、なんで2つ言ったの。例え
お前がちょっとうまいこと言うたらわしもなんか負けてられへんないう感じや。そんなもんは
ミルクレープの方が多分良かったね。
いやだってさ、ミルがかぶってるからいただいちゃったみたいな、ね、ミルいただきましたやん。
そう
や、え、どう、
何
いや君既婚やんか、
うんうん、でもな最初はあるねん、確かに結婚してすぐは、あの、え、別にええねんけど、うん、あんねんけど、それがだんだん別にええねんけど感出した瞬間に相手がそれ二度とやらなくなんねん。
え、
だからなくなっていくね、自然と。
お互い反省し合うの。
お互い、そう、あ、これなんか別にええねんけど怒ってるわ。
ああ、ある、
うん、
あるな。
そうそうそう。
あ、これ別にええねんけど、いや、いや怒ってる
ってる。うん、別にとか言うねんけど、
はいはい、
それ序盤に3ヶ月ぐらいで消えた、消えてた、
まあ相性良さそうやもんな自分とこな。
そうやね。
夏に新婚旅行に行く予定があり準備しているんですが、
うん、
夫がホテルそっちのクレジットカードで予約していいと言ってきました、うん、もちろん後で割り勘して返すから とりあえず予約するのにさというのですが、
うん、
夫もクレジットカードを持っているのになぜと聞くと、うん、クレジットカードで1ヶ月使うのを1万円って決めているのさとのこと。 1万円って決めてるのさ、なんだスポーツカーの窓開けて腕出して決めてるのさ、
ブロン狭間くん、
いや別にええねんけど、まあ、お金返してくれるわけだし、うん、ええねんけど自分の中で決めて経済管理してるのは分かるしね、うん、でも海外でクレジットカード使うのってなんかリスキーな感じするし、いやキャッシュレスの時代にそんなん気にする必要ないし、別にええねんけども、でも後から私が自分の割り勘分返せばいいんじゃ、いや別にねええねん、カードくらいでガタガタやつもり別にないねんけど、けど新婚旅行で己の掟に妻巻き込むのとかちょっとまあ別にええねんええねん、私の心が狭いのか思いました気持ちで楽しんできますって、どうですか、まあ、僕はちょっと分かんないので、あの何夫婦の感じってのは分かんないんであれなんですけど、どうですか、既婚のあなたから見てこの感じ、
まあ、こんな感じはあるよね、たまに、
うん、
あるわ、金払いとかって結構お互いの小遣いから使ったりするやん、
そうね、
そうで、うん、まあまあいいねんけど毎回結構飯出してんなみたいな、
あまあまあまあまあまあまあそうやな、まあまあまあまあ俺が出してるなみたいな、
まあいいねんけどほんまにいいねんけど、まあ出してはいるわな
っていう、これ旦那さんがね、いやわしもクレカも1ヶ月1万しか使うんで決めとうから、ちょっとそれはオーバーするから宿泊代は、君のクレカで1回払っといてと、それで後で俺が補填するし、え、どういう意味これ
言うわな、
何それ
言うかも、それはその意味わからなさは
何言ってんのってなるよな、あとクレジットカード1ヶ月で1万、え1万で済む、
一瞬やん、
クレジットカードの請求1万で済んだことある人生で、ない
序盤だけ、最初の1ヶ月だけ、
ないもうなんか謎の金でどんどん取られてる、
なんかほんまに何もしてないのに月 2,3 万は減ってるもん絶対
な、
ほんまに何もせんでも13万来た時ビビった何何何何
何ほんまに
何何何何
分からん、クレジットカード1ヶ月使うの1万円って、まあまあまあまあ、なんか他の財布があんねやろな、別に普通に、
まあ、管理してるのは偉いけどな、
そうやな、なルールなんやな、でもまあこういうのもなくなっていくのかなんかっていうことやな、
まあ、不思議のまま置いとくのもな、なんでそなんでなって
どういうことみたいな、
なんでなんで
っていうね、なんか自分最近別にええねんけど、
別にええねんけど話する、
うん、僕も、うん、してや、なんか
とっておきの別にええねん
けど、お別にええねんけどってとっておけんねん
な、なんでこの前会社にさ、あの掃除の会社、はい、大手の掃除の会社の人営業に来てさ、
はいはいはい、
でバーって入ってきて、あすいませんって、うん、今ビル全部回ってるんですけど、
はいはい、
このビルって全部清掃入ってるんですよねって言われて、
うん、
はあ、入ってるんですよ、
まあ、もう契約してる業者がね
あるんですよっつって、ああじゃあ、清掃業者の人が、うん、まあ、うちあんまり関係ないですねっつって、まあ正直ないですねっつって、あのクーラーの掃除とかもしてるんですよね、ああしてますねっつって、ああそうですよねっつって、じゃあ一応なんで、一応なんですけど、もし何かあればっつって、こう、
うん、
まあ営業っぽいカタログ出してきて、
ああ、はいはい、まあまあカタログだけでも置いてかしまってくださいね、
カタログと、うん、でもう一個こう、あのテレビの上とかホコリ取るなんかちょっとしたクリーナーみたいな、
ああ、あるあるある、ホコリさー取れるやつ、ええやん、
これパーって2つ出してきて、
おうおうおう、
あくれんのかと思って、うん、あくれるのありがとう、ああいうやつ、これ一応、あでもあんまり関系ない会社やから、あっつってこうあのブラシの方を下げて、うんうん、
カタログとブラシ出してきたのに、左にカタログや、右にブラシや、だけど右のブラシ戻す、
戻してカタログだけくれて、
カタログだけ置いて、
えくれてもよくない、いらんけど別に、ほんまにいらんけど、別に
喉から手が出るほど欲しいもんでもないから
、100で買えるし、いらんけど、なんかなんで出したん、営業失敗しすぎてんやんそれ、
ええねんけど、ええねんけど、
ええねんけど、ええねんけど、でも僕なんかめっちゃ笑ってもうて、なんかしたけどさ、あいつ大丈夫です、笑ってるのは別にあの僕のこっちのことなんて大丈夫です、ありがとうございます、みたいな、別に
別にええねんけどね、まさに別にええねんけどな、そんなその歯ぼきみたいなのさ、お一個置いてったらさ、まあインパクトもあるしさ、
置いてったらええやん別に、
覚えてあげんのよな、まあでも逆に覚えたから、ダサいのかい、
そうやまんまとめて多分新卒の子やろうない
いですね、さあということで今日はここまでなんですけど、
いい、ね、今日は充実したんじゃないですか、
ね、告知あるんです、
やってみろ、
はい、
やってみろカカロット
最後ちょっと似たんだな希望が持てるな、
ちょっとずつ上手くなっていくから
なんだもう一回言ってくれよ、ペオニアのイヤホン聞いてたわ
お前ペオニアのイヤホン聞いてたのか、
試写も聞いてたからよ、
試写も聞いてたのか、ドコモの携帯を使っているのか
いやあのですね 7月の8日に、うん、怪談のイベント渋谷ロフト9でやります。
イエーイ、
はい、夜18時半、
イエーイ、
会場19時半スタートです。
マジ
怪談奇談をライブで語ります。
やります。超怖いんだけど。
出るのは、うん、僕ことトツノタカヒデと、モンゴルナイフ、
ゴルナイちゃん
でおなじみ、うん、モンゴルナイフと、
うん、
樹海で死体を探したり、漫画を描いたり、丸山ゴンザレスさんとヤバいイベントをやってる村田ラムさん、
超ヤバいやつ来て
るんだけど、自己物件にばっか住んでる松竹芸人の松原ダニシさん、
受ける。
あと僕が個人的に今この人の怪談を絶対聞いとけとおすすめしたい怪談師、山優さんというですね、まあ、怪談師なんでね、怪談大好きな人しか確かに知らないかもしれませんというですね、うん、5人で、まあ、山優さんに関して言うと、うん、あのこのメンバーの中でこう、うん、唯一そのある意味顔出しでのネット活動とかしてらっしゃる方ではないので、
うん、
普通にバリバリのサラリーマンの方なので、
うん、
はい、
それはすごい、
うん、あのなんですけれども
見つけてきたわけや、
すんごいです山優さんの階段は、正直マジでめちゃめちゃすごいんで、来年ぐらいいろんな階段番組で見る可能性多分高いと思うんで、今から押さえておくといいかなということで、この5人でやります、はい、チケット ね前売り1800とかやったと思います。今日安いんで、あの、ね、このラインナップで階段のイベントで、ね、この額って相当安いらしいんですよ。
マジやばくない？
なんでぜひ来てください。
1800円、
はい、
一発一発おお
一発おおです。1800って言えよ普通に。7月4日月曜日です。もう週の初めから嫌な気分になってください。
いいですね。
とにかくね、嫌な気分にはなれますから、はい、渋谷ロフト9でやってます。渋谷ロフト9っていうかロフトのサイトから、うん、あの普通に検索していただければチケット買えますんで、ぜひ来てください。いいですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとね、一応6月30日にね、うん、オーコアっていうね、OKAWA ですね、オーコアっていうですね、うん、まあ、階段のコンテストっていうかグランプリみたいなのがあって、まあ、それにねオファーされて出るんですけど、僕階段エンジョイ勢なのでマジの階段師の人たちに囲まれてやるんですよ。あ、まあ、あのガリガリガリクソンさんとか、それこそ、ね、なんでちょっとね、
でもそれ天才ぶり見せてほしいな。なんか全然や
ってない、ね、いけるかっていう感じなんでね、ちょっと怖いですけどもね、まあそれも出ますんで、まあ、よければ、もうこれでもラジオ公開した日とかなんで、
とか
ちょっとあれですけど、まあ、まあよければチェックしてくださいということで、まあね、じゃあ、まだまだお便りお待ちしております、ね、読めてないのもたくさんありますけれどもね、
どんどん読んでいこう、お便り読みラジオにしていこう、お客さんとの触れ合いを大切にしていこう。
そうね、うん、じゃあサウナでイベントとかも、
ね、いいね、サウナラジオしよう、
ベタベタしてサウナ
みたいな、男しかいない。
確かに
それもいいけど、
感じで次回もよろしくお願いします。
スマスマスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミスミ